たくちゃん弁護士の法律相談のコーナーに参りたいと思います。本日も和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士にお電話をつなぎしております。和田先生こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、早速ですねご相談いただいております。
はい、
はい。自動車事故に遭い車を修理に出さなければなりません。しかし相手が今すぐ、出せるまとまったお金がないと言って修理代を出そうとしません。すぐにでも車を使いたいので、自分の保険で何とかしようと思うんですが、そうなると保険料が結構上がってしまいます。だったらせめてその保険料の値上げ分だけでも支払ってもらいたいのですが、先生認められますかというご相談になっております。はい、車の修理代を自分の保険で賄うと保険料が上がってしまう。この値上がり分を、事故の相手に請求できるかという先生ご相談のようです。
そうですね。結論から申し上げると、その値上がり分というのを、その相手方に請求するのは難しいですよね。
難しい。
ちょっと悔しいけれども、難しいですね。理屈としては、この事故との保険料の値上がり分との、値上がり分という損害の間にですね、因果関係がないという、そういう説明になると思いますね。
先生、因果関係がないというのはどういうことでしょうか。
日常用語的に言ったら、その直接のつながりがないというそういうことだと思うんですけれども、事故によって発生した損害とは言えないと、そういうことになりますね。保険料、確かにその自分の保険を使って、対応するというような場合、保険料が値上がることって、よくある話なんですけども、その保険料の値上げというそういう困った事態というのは、事故によって直接引き起こされた、事象というよりは、ご相談者、今回のご相談者がこの問題をご自身の保険で補填するカバーするよというそういう選択肢を選んだことによって引き起こされたというふうに考えるわけですね。というのは、ちょっとこの相手、事故の相手方は保険に入っているのかどうかちょっとそれはわからないんですけれども、まず事故に遭った場合、通常はですね、ご相談者の側としてみたら、その理屈上相手方にね、その修理代を丸々請求して、支払ってもらうという方法がまず一つ考えられるわけですね。
そうですよね。
普通はそんな感じなんですね。で相手方が保険入っていればその保険で賄うというようなことなんだ、それが大抵のケースなんですけども、そういうふうに相手方に請求するというパターンか、あるいはもう保険料値上げを覚悟で、自分の保険で修理代を賄うかという、一応そういう選択肢というのがこのご相談者側に与えられているわけなんですね。でその中で ご相談者ご自身の判断で後者、要するにその自分の保険で賄うというものを選んだわけであって、その保険料の値上げというのは、そういう保険料の値上げというリスクですね、これはご自身で背負い込んだものというふうに評価されちゃうわけですね。なので事故とは直接には関係ないよねということになったんですね。
ただ先生、この事故がなかったら、ご自身のその保険を使うということもなかったわけですから、当然保険料の値上げもなかったわけじゃないですか。ちょっとかわいそうな結果になりますよね。
そうですね。だからそういう意味でやっぱりこう事故とその保険料の値上げっていうのは何かしらこうつながりがあるようにも見えちゃう、
見えますね。
見えますね。そのお気持ちはよくわかるんですね。これをよりその分析的に説明した場合に、自分の保険を使う羽目になるのは、なぜそういう自分の保険を使うことになったかって言ったら、これは相手方がそのすぐに修理代を支払ってくれないからということになるわけですね。
そうですね。
事故が起きたからではないですよ。事故が起きて、でその後に相手がすぐに修理代を払ったということが事情が重なれば、それこそ自分の保険は使わなくても済むわけですよ。
そうですよね。
事故が起きたから保険料が値上がったではなくて、その後の相手が お金をすぐに支払わなかったから、やむなく保険料値上げの下で自分の保険でカバーしたという関係になるわけなんですね。
ただ先生、そうは言っても、なんとなく分かったような、分からないような、自分のせいじゃないのにっていう、こうもやもや感はありますよね。
ありますね。あります。 ですから、まあそこの説明にいつも苦労するところなんですけれども、はい、まあ、あの事故がその保険料の値上がりの直接の原因ではないという評価、うん、考え方になるわけですね。
なるほど。
相手方が修理代をすぐに支払ってくれないからこそ保険料が上がっちゃう、うん、つまり事故と保険料値上げとの間に時系列の問題としてね、その時系列の間に、はい、相手が修理代をすぐに支払わないという事象、これがワンクッション挟まっちゃうんですね、はい、となると、これはちょっとまあ法律の話になって、法律の難しい話になったんですけども、修理代を支払すぐに支払ってくれないということの損害というのは何かといえばですね、法律上その遅延損害金、遅延利息というものにとどまっちゃうということになるんですね、
はい、
要するに賠償請求する上ではその、修理代の他に、そのすぐに支払ってくれない遅延利息、うん、遅延損害金をくれとは言えるんだけれども、
うんうん、
保険料値上げ分を丸々請求するということにはならないということですね、
うん、
まあ、あの一般的にそのお金の貸し借りのことを思い出していただければいいんですけれども、うん、まあ例えば年末までに100万円支払ってという約束ごとで、まあ、お金を貸しましたと、
はいはい、
でその相手が年末お金を支払ってくれないと、うん、その時に貸した側は何て言えますかと言ったら、元本早く返してねと言うと、うん、元本支払うまでの利息を払ってねと、まあ、それしか言えないわけですね、はい、それ以上の損害というのは請求できないわけですね。
そうですね、
はい、なので、うん、あのまあその保険料値上げ分というのはどれくらいの金額になるのかわからないけれども、うん、
はい、
まあ、少なくともその、まあ、法定利率は低いですから、
うん、
あ、まあ、その保険料値上げ丸々何年間分というような、うん、ことを、まあ、相手に支払ってもらうことはできないでしょうね、うん、残念ながら。
残念ながら、まあ、仕方がないという、はい、ところで納得していただけましたでしょうか。
ね、納得してもらえるかどうかもまだ別の話なんです
けどね。
まあ、これが法律の仕組みって感じでしょうね。
仕組み、考え方ということですね。
そうですね、はい、
ました先生、はい、本日もありがとうございました、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします、本日も和田総合法律事務所の和田拓郎弁護士にお話をお聞かせ願いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございます。